今日与えられている聖書の御言葉は、使徒の働き2章29節から36節です。神の言葉に聞きましょう。使徒の働き2章29節から36節。兄弟たち、父祖ダビデについては、あなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座に就かせると、神が誓われたことを知っていました。それで後のことを予見し、キリストの復活について、彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし、耳にしている聖霊を注いでくださったのです。ダビデが天に昇ったのではありません。彼自身こう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですから、イスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。説教題は、神の右に座したまえり。2021年もあっという間に2月となりました。今月は大切な教会総会が行われる予定です。本日までのこの自宅での礼拝の期間をこれからも継続するのか、会堂での礼拝が再開されるのか、午後持たれる羊飼いで審議されることになってますけれども、そこで総会の形も最終的に確認される予定です。ぜひ教会総会のために、また総会がふさわしい形で開催できるようにお祈りいただけたらと思います。今日も時を合わせ、心を合わせて主を仰ぎ見る、礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に主の祝福と平安がありますようにお祈りします。使徒信条の言葉を少しずつ学んできました。神の御子であるイエス・キリストが十字架で死なれ、三日目によみがえられ、天に昇り、そして今日の箇所、全能の父なる神の右に座したまえりという言葉です。これまでの聖霊によって宿り乙女マリアより生まれ、十字架で死なれ、葬られ、よみがえられ、天に昇られというのは、ここまでは過去のイエス・キリストのお働き、お姿についてでした。しかし今日の全能の父なる神の右に座したまえりとは、今現在、私たちの主イエスがどこにおられるのか、このことに答える言葉です。全能の父なる神の右に座したまえり。今私たちの主イエスは神の右の座におられる。先ほどお読みしました使徒の働き2章33節にも、神の右に挙げられたイエスとあります。今日の箇所は主イエスの弟子、また使徒であるペテロの言葉です。使徒の働き2章というのは、聖霊が弟子たちの上に臨まれ、聖霊降臨と呼ばれるペンテコステの出来事が記されています。弟子たちが一ところに集まっていると、主イエスが約束された聖霊が突然彼らに注がれ、一人一人の上にとどまった。 そして他国の言葉でいろいろ話し始めた。すると使徒のペテロは外に出て大勢の人々に向かってこの出来事を語り始めた。それが2章14節から始まるペテロの説教です。使徒ペテロはここでイエス・キリスト、この方はユダヤ人が待ち望んできた王であり、救い主なのだということを説教しています。ダビデ王の言葉を引きながら、大勢の人々に迫るようにして、こう詰めるようにして語っていく。ダビデ王は、彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと予言した。この方は、この彼とは、誰か。ダビデ自身は墓に葬られ死んでいる。これはダビデのことではない。これは十字架で死なれ、三日目によみがえられた、主イエス・キリストのことだ。神はこのイエスを黄泉に捨て置かれず、朽ちて滅ぼさず、蘇らせた。ダビデが予言した、王座につくと言われた王とは、イエス・キリスト、このイエスのことだ。ペテロは続けて、死んで蘇った主イエスは天に昇り、神の右に座られた。そして父なる神から聖霊を受け、今その聖霊が弟子たち、使徒たちの上に注がれた。今大勢の人々が目の当たりにしている聖霊が下られたというこの出来事。この目の前の出来事こそ、主イエスが天に上げられ、神の右に座しておられる確かな印だと。ダビデもこう予言している。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさいと。これ少し主が続きますから、主と続きますから、わかりやすく言うと、主なる神は私の王に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私の王が神の右の座につくと、ダビデはこう言ってる。この王とは誰か。ダビデは天に昇っていない。これは、死なれ、蘇られ、そして天に昇り、神の右の座につかれたイエス・キリストのことだ。使徒ペテロが大勢の人々の前にしながら述べ伝えたのは、旧約聖書からずっと示され、ユダヤ人がずっと待ち望んできた王、あのダビデ王が、指差し続けてきた王、神が使わすと約束された救い主、それはこのイエス・キリストのことです。王である主イエスが神の右の座に挙げられたと。一冊の本を開いたときに、この神の右の座っていう言葉は、東方の宮廷に由来するものではないかと説明されていました。まあ、東方の宮廷、その東方がどこを指しているのかまではわかりませんでしたけれども、東方の宮廷では王様の次に偉い首相が王様の右に座るか立つかしている。そして王様の次に偉い右にいる首相は王様から与えられた権威を行使する力を持ってるんだと。右の座っていうのは、まあ、真ん中の主座っていうんでしょうか。首の座と書いて主座。真ん中の一番最も偉い人。右の座というのは、その次に偉い人で、真ん中に座る最も権威ある方から権威を委ねられ、それを行使する力を持っている。ユダヤ人にとっても右とか右の座というのは、これと同じような感覚を持っていたのではと思われます。 旧約時代のエルサレム神殿。神殿というのはユダヤ人にとって最も権威ある神を礼拝する場所です。この最も大切な神の神殿の右に何があったか。神を礼拝する神殿の右には王の住む宮殿が据えられていました。これは主なる神に権威を委ねられ、神の右に座し、神の権威を行使する王、神と王の位置を表していたのではないかと。ユダヤ人にとって神の右の座というのは、神の権威を委ねられた、神の権威を持つ王の座である。使徒ペテロが、このイエスが神の右に挙げられたと説教したとき、彼の目に見えている主イエスのお姿は、全能の父なる神の権威と力を委ねられた、持っている、そして神が作られたすべてのものをご支配される王としての主イエスのお姿です。あらゆるすべての権威の上に立たれる主イエス。すべての力の上に立たれる主イエス。すべてのものの上に立たれる主イエス。王の王、主の主。これが全能の父なる神の右に座す主イエス。私たちの告白する主イエスとはこのようなお方だ。全能の権威と力を委ねられた主イエスは、その力を持って今日も全世界をすべ収めておられます。天に挙げられる直前に、主イエスは弟子たちに手を伸ばし、彼らを祝福されたと、先週、ルカの福音書からその様子を見ました。それと同じように、主イエスは今日の全世界に向けても手を伸ばし、父なる神の力と権威を持って支配し、治めておられます。主イエスの御手は、今日も世界に伸びている。今日もその御手の中で治められています。また主イエスはその手を、福音を信じた教会、私たちにも伸ばし続けてくださっています。主イエスは私たち、福音に預かった者たちが、福音の恵みに預かった後も、変わることなく、その力と権威の手を私たちに向けてくださっている。それは、私たちが神の恵みの中で生きられるように、神の恵みの支配の中で生きられるように、主イエスは手を伸ばし、神の右の座から私たちのために、祈ってくださっている。全能の父なる神の権威と、また力を持たれる主イエス。ローマ人への手紙の8章には、その王である、また恵みの支配者である主イエスが私たちのために祈っておられるお姿が記されています。ローマ人への手紙の8章34節から39節まで。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか。苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために、私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、 私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、イエス・キリストにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。主イエスは神の右の座につき、祈ってくださっている。私たちの罪の許しのために。私たちが神に愛されるものであるために。私たちが神の恵みの支配の中で生きられるように。先ほどのローマ人への手紙の言葉を書き送った使徒パウロは、この王なる主イエスの祈りがあるからこそ確信してこう告げている。どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。主イエスが恵みの支配を私たちのために祈ってくださっているから。主イエスが恵みの手を私たちの方に伸ばしてくださっているから。だから私たちは私の罪は許されたのだと確信できる。私は神に愛されていると確信できる。主イエスが神の右の座からその権威と力を持って私たちのために祈ってくださっているからです。使徒パウロは幾度も迫害に遭ってきた人です。人の目から見れば非常に不幸の多い人に見えたかもしれない。目には持病の病を抱えていた。しかし、それでもこの人は、私は神に愛されている。神の恵みは私に十分である。神が私の罪を、教会を破壊しようとする私の罪をも許してくださった。神は私に永遠の命を約束してくださったと、彼が確信を持てたのはどうしてですか？神の右の座で祈り、手を伸ばし続けてくださっている主イエスがおられるからです。主イエスが神の恵みの支配の中で、パウロもペテロも、またあなたも生きられるようにと、主イエスが祈ってくださっているからです。苦難が連続する時があります。苦悩が長い時もあります。悩み多い生涯という言葉は本当にその通りであると思います。牧師をしていると、様々な悩みに聞き、そして共に祈る時を持ちます。少しずつ少しずつ神様がその祈りに応えてくださって、一歩一歩前に前に、そして解決していくということを本当に感謝する。しかし、一歩、ようやく一区切りついたと思った、次の瞬間、また新しい苦難というか試練がやってくる。そういうことが本当にあります。苦難は連続、そして苦悩も長い。悩みが多い。どうして次々にこんなことがと思う時があります。周りの友人たちからは、ついてないねとか、お祓いした方がいいんじゃないのなんて言う方もいるかもしれない。悪いものに疲れてるんじゃない？教会行ってるけど、あなたの神様何してるのかねなんて、そんなことを言う人はいないでしょう。しかし、そのように思われてるかもしれない。あの人の神様ってのは何の役にも立たないな。と周りの人はいろいろいろいろ言うかもしれない。けれども、私たちは、苦難が連続するとき、苦悩が長いとき、悩み多い生涯を生きるとき、私たちはそれでも神の恵みの支配の中にあるということを確信していいんです。神の右の座で祈り、私たち一人一人に 恵みの手を伸ばしてくださっている主イエスがおられるからです。恵みの支配者である主イエスが、その全能の力と権威を持って、私たち一人一人のために祈り、神の恵みの中で今日も私たちを生かしてくださっています。主イエスは恵みによって支配してくださる誠の王、誠の主。教会はこの恵みの主を知っているからこそ、イエス・キリストに付き従い歩んできました。この方に救いがある。この方に命があるんだ。この方に恵みがあるんだ。教会はそのことを信じ、知ってきたからです。ですからイエスを主と告白し、イエスにのみ従い、イエスのために教会は生きてきました。しかし、イエスを主と告白する教会の歩みは一筋縄ではないということを歴史は明らかに証明していますし、それは新約聖書の歩みを見ても、また旧約聖書のイスラエルの民の歩みを見ても明らかです。イエスを主としない世界、社会との戦いもある。そして何よりも自分自身との戦いがある。ある説教者は、イエスを主と告白して生きるということは、自分を主としようとする自分のわがままとの戦いなのだと非常に生々しく語っていました。イエスを主と告白する戦いは、どこか外側に向けてだけでなく、私たち自身の内なるものに向けても戦いがある。自分と戦う、自分のわがままと戦うのです。心に残る一つの説教を読みました。マタイの福音書25章40節の、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですという御言葉からの説教です。私ども こういう説教なんです。とっても心に残るものです。私どもの良き行為はキリストのためにやらせていただいているものです。私たちはキリストのために奉仕させていただいている。これがキリストのご栄光に帰すれば申し分のないことなのです。見ず知らずの人に親切をしたからといって、その人の名を聞くのを忘れたとか、こっちの名刺を預けておけばよかったというような心持ちはいけないのです。小さなものになした奉仕は、キリストにお仕え申すことなのです。ですから、名刺は不要です。報いを返してくれるような人に幾倍かにして返してもらうつもりで奉仕をするのではありません。また奉仕をしていながら自分に利益どころか打ち叩かれるようなこともありますが、私どもの罪のために命をお捨てになったキリストへの奉仕なのです。何の報いを望みましょう。私たちの24時間の生活を小賢しい功利の物差しで測ることはよしましょう。キリストへの奉仕で毎日を生きましょう。この説教者は、主イエスの愛と恵みに感謝し、ただひたすらに主イエスのためだけに生きようと呼びかけます。お返しを望んでいたり、また人によく思われたい、人によく見せたいと、そういう自分のわがままと戦い、主イエスの恵みに感謝し、ただただ主イエスのために毎日を生きようと呼びかけます。主イエスの恵みによって、私たちは主イエスのためだけに生きる。これが神の右に座すイエス・キリストを、すべての主、教会の主、私の主とする生き方です。 主イエスは今日も私たちのために神の右の座から祈ってくださっています。手を伸ばしてくださっています。私たちが神の恵みの中で、その支配の中で生きられるように。私たちは今日もその祈りとその手によって神の恵みの中で生かされています。全能なる父なる神の力と権威によって神の恵みが今日も私たちに注がれている。その恵みに感謝しつつ、イエス・キリストを私の主、私たちの主として生き、この方のために毎日を、ひとときひとときを歩んでまいりたいと願います。祈りましょう。天の父なる神様、神の右に座する主イエスの権威と力は、恐れの支配ではなく、恵みとなって私たちを支配してくださっていることを感謝します。主の恵みによって、主のために生きるものとさせてください。自分のためではなく、主イエスのために生きるものとさせてください。主イエスを証しし、主イエスの教会を愛し、立て上げ、神の国が広げられ、神のご栄光が表されますように。新しい一週間も私たちのために祈り、手を伸べてくださっている主イエス・キリスト、私たちの王に信頼し、主イエスのために歩ませてください。私たちの主であるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。